今週も始まりましたディスカバリーミュージック .jp の時間でございます。あっという間に2月になっちゃって
フェブラリー
なってますけども、はい、もう2月ってやっぱり一番寒いんですかね、
ね、北国はやっぱり一番この1月の末から2月の頭っていうのが
冷え込みますね時ですね、
うん、
あの忘れた頃のドカ雪みたいなのも来る季節ですけども、きっと皆さん震えて過ごしているかと思いますけども、やっぱ自分自身のこう代謝を上げていかなきゃいけないっていうのはもう毎年毎年冬になると思うことでございますが、ここから見えているディレクターのダル君がですね、今懐かしの、スレンダートーンっていう、腹筋モリモリさせる、プルプルさせるやつを引っ張り出して、ブルブルさせてますけども、多分この放送が終わる頃にはガリガリになってるんじゃないかな、
そうだよね、脂肪撒き散らして、
脂肪撒き散らかして今日も元気よくスタートしたいと思います。ディスカバリーミュージック .jp 始まります。さあ今週の1曲目はこの曲からスタートです。
消し去る。
こう前向きな行動に出だすと、うん、全部愚か者扱いするっていう私たちの癖があ
るね、
ありますね。
まあ前向いてるんだけど、
だけど
一体どれぐらいであの脂肪がどうなるのかっていう
ねえ、
うん、
何ヶ月かかるでしょう ね、 ね
だって、まあまあ、もちろんそのよく CM とかでね、うん、効果があるとすれば、うん、素晴らしいけれど、うん、実際自分は何もしないで機械にだけ頼って、
うん、
やろうとしてるわけでしょ誰が。
そうで、うん、さっきそのスレンダートーンを腹筋に巻いて、うん、豚まんと、うん、カレーチーズまん食べてましたからねどうなりたい。
いやだからやっぱこれは愚か者かけるしかないよね。
そうだね、うん、いや多分世の中の皆さんそうなんじゃないですかね
そうか、う
ん、本当にだってこの機械を使ってムキムキになったっていう話を、ね、意外と聞かないんですよね。
うん、まあね、CM だと
なってますけど、ね、
すごいなってるけどね、
うん、いや多分全部や当たり前かもしれませんけど食事療法もしっかりできる人が使うものなのかもしれません、
ね、うん
まあでもやらないよりは、
まあね、
全然いいですから、
うんうんうん、
きっと1ミリぐらい痩せてんじゃないですか、ね、
そうかそうか、
うん、いやでもその、うん、普段使わない肉を動かすっていうのは、はい、とっても素晴らしいことで、
うん、
寒いでしょ今、
はい、
で寒い時こそ、うん、リンパと呼ばれている部分の、うん、をほぐすとか動かすっていうのはもう率先してやるべきでございますよ。
はい先生、
はい、で純ちゃんもですね最近、はい、ストレッチポールっていうのを入手しまして、
お
よく最近流行ってます、流行ってましたかな、どっちかというとヨガとかで使う
丸い棒みたいな、
丸いボール棒ですね、うん、ちょっと太めの。
あらここにも一人愚か者が、
愚か者もう一回かけますか
いや私も人のこと言えないから、ね、いやでも何そのよく背中伸ばしたりそれに
向
かって、
うん、
それで人叩くとか
なくもうそれもよしです、うん、はい、でなんて言うんでしょう、人じゃなきゃ届かないポイントっていうのが必ずあるじゃないですか。自分の力だけではどうにもほぐせない、
うんうん、
例えば足の後ろ側だとか、
あ後ろにちょうど太ももの裏側とか、
うんうん、背中とか、うん、どうやってもこう自分でこう触るにも圧をかけにくい場所っていうのが必ずあるんですけど、うんはい、そのポールがあることによって、うん、自分の体重、うんでうん、そこを押すことができるっていう、で背中にこう一本ここに置いて寝っ転がるだけでもすでに自分の体重がそのポールにかかるんで、
はいはい、
そこの部分にぐわっとこうもう一番欲しいところに、ねうん、圧が来てくれるんですよ。
なるほど、
後でちょっとやってみてください、うん、ぜひ。あでもうさちゃん横になったら背骨折ったりするかもしれない 気をつけながらやらないといけない
でもやってみる
でもしあの失敗したら愚か者
もう私その場で1時間フルに愚か者かけなきゃいけない、
そう、ねでも本当にいいものだと思いました。
一回私も昔じゃないや、何年か前にそれ体験したことあるけど、
コール、
確かに背筋とか ね背中が気持ちよかったね。
そう、だってただ乗るだけなんですけど、そのポールの上にこう揺られるだけで自分が曲がってるっていうことにも気づくんですよね。
これね、
バランスが取りにくいぞってなった場合は、あ、これ曲がってんだと、でこう股関節をね、ちゃんと柔らかくするためにも、なんかいい重力がね、そこにかかりましてね、腰にもいいみたい。
欲しくなってきた。
そうでしょ、もうダル君プレゼントしてくれるはずですから
ありがとうダル君、
ぜひ皆さんも試してみてください、本当に本当におすすめです。はい、
ちなみにそういうのがなくて、リンパを流す冬場は、どこをどうやったらおすすめですか。
本当ですね、一番いい、私が一応勝手に一番いいと思っているポイントが、肩甲骨の真ん中辺のところに、これ運動するのもそこを動かすのももちろん最高にいいんですけど、回路、貼る回路を、その肩甲骨の間にピタッと1枚バンと貼っとくだけでも、そこの血液の循環が良くなって、体も温まるし、疲れにくくもなるし、風邪も引きにくくなるし、もう黄金のポイントですね。
いいこと聞いた。
で、温まると動きも良くなってくるから、自分自身でも肩周りを動かしやすいっていうね、これ素晴らしい。
なんかイメージしたらすごい、
ほぐれてきたでしょ。
寒くてね、そこがこう体が前かがみになって、いうこと多いから、やってみます。
もう後で純ちゃんが貼ってあげます。
ありがとうございます。
それでは温まりそうな一曲お届けいたします。
好きな
ところでですね、
はい、
先日1月の後半には、はい、九州の方に旅に出てたんですけど、
うん、
そこでまあこう言ったらすごい失礼かもしれませんけども、ね、宮崎のね、
うん、
甘い味付けっていうのがね、はい、やっぱり何度食べてもねうーん体にこう入ってこないっていうところがね、
うん、
ありまして、うん、これはやっぱりもう自分で醤油持っていくしかないのかしらね。
そっか、醤油の味が違うもんね。うん、
刺身とかはもうものすごくやっぱり美味しいんです、あっちはあっちで、
うん
うん、だからそれを、
うん、
そうですね、甘い醤油で、
うん、
地元の方たちはもちろん大好きで、
うんうん、
馴染み深い味付けだと思うんですけども、
うんうん、
やっぱり慣れてないんでね、
うんう
ん、食べ続けてたら慣れてくるのかもしれない、
かもしれないけど ね、 ね、そうだね、まあ、うん、いつこそこ行ってるんだけれど、うん、慣れるほどまでは行ってないもん ね、
まだね、
確かにね、
そうなんですよね、うん、でもこの向こうの芋焼酎とかを飲むには若干濃くて甘くてっていう食べ物の方が合うのかななんて思いつつも、もつ煮とかねぴったりだしね、なんていうね経験がありましたが、でもすっごくいいお店に出会ったんです。
ブログにも、ブログで見たよ、
はい、いや、よくもまあ私たち入ったなと。いや、よく入ったわ。本当に、
うん、
まず、まあ本当にブログにも書いたんですけど、
はい、
今は携帯電話でね、
うん、
近くの居酒屋って検索したらもういっぱいそこにある、
うんうん、
近くにある居酒屋が出てくるわけですけども、
うん、
その中でこう評価が星が何個ついてるとかって、
はいはいはい、
うん、でも何個4つ5つついてたとしても、
うん、
1人の人が書いたレビューだったりするわけですよ。
あ、うんうん、
何人もがそれをそういう評価したわけではなかったりするんで、
うん、
一重にその数字だけ見ても
あ
まり、ね、
あ、ね、
当てにならないことなので、
うん、
なんか何を思ったかね、
うん、
本当にトタン屋根みたいなね廃墟かっていうような写真が載ってて、
うん、
これ店の写真じゃないよねって、
うん、
なんか近くのあれじゃないかな、なんかどっか違う車庫かなんか撮ったんじゃないかなと思って行ってしまったんですよね、
うんうん、あえてそこに行ってみたいね、
行ってしまったんですけども、
うん、
本当にすごい勇気だったな。なんて説明すればいいんだろうね、あの雰囲気ね、本当にこう戸の動きの悪い扉を、
立て付けの悪い
そうそう
そう、ふっと開けて、
開けて、誰もいなくて、
いなかったんだお客さん、
そうなんです、うん、いや、ご主人一人だけね、
うん、
こう行って電話して行ったんで、
うん、
なんかその人数来るんだったら、
うん、
少し焼いておこうかななんて言ってくれって、
うん、ほう
ほう、すごくね、
うん、
何するにしてもいろいろなんて言うんだろうな、こう注文してないものをこう出してくれたりだとか、
うん、
漬物出してくれたり、
なんかどこかにもあったよね、そういうお店ね、
そうそうそう、
すごく良かったと、
なんか私たちそういう、
うん、
顔してんですかね。食べさせたくな
な, たい、
うん、なるような、
あれ、じゃあ地鶏を焼いてくれてるの、
そうなんです、
お、
いや、あれも独特の文化です
ね、そうだよね、宮崎のね、最初びっくりするもん ね、
真っ黒でね
、うん、
いや、私かつて食べた時ね、そんなに美味しいと思った記憶なかったんですけど、うんうんうん、その店で食べたらね、
うん、
いや、歯ごたえがあって、
うんうん、
まあ、地鶏ですから、うんうん、なんか身が締まってて味も濃いし、焼酎に本当に抜群に合うっていう、
おー、じゃあ本当またまた、
うん、また、
ね、後々語り草になるようないい出会いだったのね、
うん、そうですね、うんうん、だからそのおじちゃんにもぜひ、
うん、
仕込みよりもっと早い段階のコンサートが、うん、 コンサートを開催して、うん、その昼間見てもらって、うんうんうん、夜はそこで打ち上げをするっていうのができたらいいなと、
うんうんうん、興味示してくれた
示してくれてました、うん、本当はその翌日にあったコンサートに行きたかったんだけども、うん、お店の営業時間があるんで、
うんうんうん、
あそっか残念だったな、いや本当に聞きたいなって言ってくれてた
ので、うん、あ嬉しいね、なんか、うん、そっかまたまたまた来たよっていうお店が増えたのね、
はい、うん、2日連続で行っちゃったんです、
あそうなんだ、
はい、
そうなんです、明日も来るわ、それでも喜ぶ、
うん、それでね、うん、ここですごくおかしい話なんですけども、
はい、
前の日にちえ、うたたび座メンバーの中で言うと、うん、女性陣は私とちえしかいなかったんです、
うんうん、
で次の日に、うん、なりこも入ってきて、
うんうんうん、
で次の日に行った時に最初に行ったのは、うん、なりこと私が店に入ってた、
うん
うん、そしたらいやステージ終わった後は変わるもんだねっていうわけで、うん、私とかが化粧してる、うん、変わってるってことを言ってるのかなと思ってたんです、
うん、
そしたらこう、うん、そのマスターはなんと、うん、昨日の知恵がなりこに嘘でしょあれとか言って違うの
それって
だいぶショック受けてましたけど、
ね、そうなりこがね、うん、
人の目っていうのはねほとんど見えてないんですね、
う
ん、
いやいや、ねえ、でもそういう印象深く二人、うん、そう最初に来てたから、うん、まさか違う人かとは思わなかっただろうし
変わるもんだね、いやそりゃ変わりすぎでしょあんたってねえ、かなりびっくりしました
なるほど、はい、うん、ビフォーアフター、うん、
ね、
うん、
違うんですよ、
はい、
最初じゃあもう一曲お届けしましょうか、
はい、
はい、
thank you. discoverymusic.jp。
ところで、
はい、
あのうたたび座のメンバーの中でね、うん、最近なんか歯が痛いっつって、
うん、
あのちょっと歯医者行ってきますわなんつって、
うん、
あの歯医者に行ったら、
うん、
虫歯ではなくて、
はい、
なんかこう夜寝てる時に噛み締めすぎて、
うん、歯茎が
何してると
起こしてると、
いやなんかその子のね、
うん、
いつも車内で寝てる顔見る限りではね全部口開いてるんで、うん、
開いてるんだよね、
噛み締めてると思えないんですけど、
そうその話聞いて全員が突っ込んだのね、うん、あれいつも口開いてるじゃん、そうそうそう、噛み締めてないじゃんって
一人の時に噛み締めてるんですよ ね、
そうね、
っていう話があって、
うんうんうん、
いやまあ、あの今ストレス社会だとかって言われてますけど、あのもしかしたらラジオを聞きの皆さんの中にも、うん、なんかこう噛み締め癖、
うん、
みたいなのがある方がいると思うんですけど、
はい、
結局そのマウスピースとかをね、
うん、
つけなきゃいけないとかっていうのはもちろんあれ相当いいみたいなんですけど、
うん、
あの何なんかこうそこに負担をかけないような、
うん、
他にも策があるんじゃないだろうか、
うん、
と考えた純ちゃんは、
はい、
口元を常にマッサージするっていうのはどうだろうと思って、なんかたまに、うん、あの歯医者さんとかに行って、
うん、
あのよくある手につけるゴム手袋っていうか、あの薄い、
うんうん、
歯医者さんがつけてる手袋あるじゃないですか、
うんうん、
あれで下を、ま、歯茎を指でもう直接こうマッサージするようなことをやってくれた人とかがいたんですけど、
う
ん、ものすごい気持ちよかったんですよ。なんかここら辺の凝り固まったものが全部こう解放されていくような感じで、
うん、
あの唇と歯茎の付け根とか、うん、もう全部もうここ口の中全部ですね、
うん、口の中にこう手入れて、
そう手入れて指入れて、
うん、
すごく気持ちよかったんです。これ自分でもできるよな、
うん、なるほどね、
うん、あの口元こう噛み締め癖あるとそこら辺の筋肉はやっぱり固まっちゃってるはずなんで、
うんうん、あの人って本当にその無意識のうちに、
うん、
あの些細なことで奥歯って確かに噛んでるっていう話は前にも
ね
やっぱりあの知り合いが歯医者さんでやっぱりそれ指摘されて、ゲームやってる時とか、
うん、
集
中してる時
に、ね、噛んでるんだと、
うん、
でその話を聞いてから私もあの気をつけるようにして、うん、あ確かに今妙にいらぬ力入ってたとかと思うことあるから、
ね、うんうん、顎もいっちゃうもんね、うん、
なるほどね。でも、はい、そっか中をマッサージね、
うん、なんか結構気持ちいいんですよ。
薄いゴム手、
そうそう、
100均であのたくさん入ってるやつとか買って、
はいはい、
やってい
いと思います、
うん、
であと、まあ、あの元々の歯茎をこう強くするためにも、
うん、
ビタミンがいいとかカルシウムもいいとか、
うん、
いろいろあの口内の殺菌を増やさないためにお茶を飲む方がいいとか、
うん、
なんかいろいろ載ってましたけども、
うん、
やっぱリラックス状態、
リラックス、
うん、いいんじゃないかしらね。もっとね、うん、本当にひどくなるとその歯が縦に割れちゃったりするみたいで、
縦に、
あ、うん、そうなってくるともう抜くしかないもんね、
うんうんうん、
そう抜いてしまったら今度はもうこう力を入れることも難しくなってくるもんね、うんうん、なきゃないで、
うんうん、
いやなんか前ラジオでも言いましたけど、
はい、
歯って本当大事だなって。
そうだよね、
うん、
よく、まあ、こう極端な話だけど審美歯科ってやって美しくするね、
はい、うんうん、
でもあの、まあ、ほとんどがきっとちゃんとした病院だろうけれど、たまにその奥まれに、
うん、
まあ名前ばっかりで腕が何してたら、
うん、
結局その削って入れたものの、うん、それがものすごくあの偏頭痛を起こす、
へ、
うん、
ということもあるんだ、
うんうん、で削られてしまってるから、
うん、
治すにしても何にしてもっていう、
ね、
やっぱりその歯ってねその頭痛
につながってるのね、
うん、っていうこともあるから、
そういう自分ではわからない 部位のところに関していいとか悪いとか、うん、本人では決めにくいよね、うん、治療してくれてるっつったらいいもんだと思ってね。
そうだよね、
治療しますからね、
う
んうん、
こういうものだと思って我慢してやってしまったりとかね、うんうん、あるけど、いやまあ健康な
歯、
ね、健康な自分で、うんうん、言いますように、
はい、
まずリンパを温めて顔をマッサージして、
やること大変よ、もうスレンダー等もつけなきゃいけないし、
そう
もう大忙しでございます、
ね、プルプルさせて、
はいうん
はい、
頑張っていきましょう、
はい
はい、それではもう一曲お届けします。 人形のイエー
イエーイエーイいいないいな、
またこうくだらないことばかり言って、うん、お届けしましたけれども、はい、ところで札幌は、
はい、
あれかい雪まつりかい始まってるんじゃないのかい。
そうだね、
そうね、
うん、
いや雪まつりも何年も行ってませんけども、で、
うん、
ちょっと気になって、
はい、
雪まつりっていろいろこう、うん、ネットで見てましたら、
うん、
雪まつりに適した服装っていうのがあって、
お
いやまあ確かに、
うん、
あの普通のコート着てさ、
うん、
おしゃれコート着てさ、
うん、
革の手袋なんか履いてさ、
うん、
帽子もかぶらずにハイヒール履いていったら怪我しますからね。
そうだね、
ね、
うん、
もうほぼスキーに行くと思って、
はいはい、
行くがよしと。
そうだね、あれを見るなら確かに何丁もあって、うん、いろいろ見て回るとなったらそれぐらいの
ね、
うん、重装備で行かないと。
重装備、
うん、
もうちゃんとヒートテックの下の桃引き、
うん、
桃引きっても言わないのかしら今、も
うあ
いや桃引きだな、
はい
うん、桃引き履いて、
うん、
上にも、しかもそのヒートテック の肌着も2枚ぐらい着ちゃって全然構わないっていうぐらい、うん、で手袋もしっかりあったかいやつはめて、うん、帽子も耳付きの隠れるやつやって、うん、北海道は首の下、うん、背中、うん、腰、うん、お腹ぐ、うん、らいまでこう 4,5 点ぐらい貼って、うん、ようやくそれで見れると、うん、大変
うん
もう何も持ってない人いたらそれだけでお金かかっちゃいます。
そうだね、うんうん、そう確かに、ね、そっか、うん、
だから北海道外の雪のないところから来る人は、
はい、
結構雪祭り見るって言ったらお金かかっちゃうね。
そうだね、うん、
いやでも見るだけの価値はあるのかもしれませんね、雪像、うん、
しばらく見てないけど確かにあのすごい細かく
もう ねあのどうなってんの、
いろいろ再現 されてるというか ね
すごい、
うん、あの大きさあれは確かに見事ではあることはあるね、
うんうんうん、昼間見て、うん、でライトアップされてるのも見て、
うんうんうん、まあきっと見ながらその中に行ってあったかいラーメン食べたりとか ね、
ね、
うん、あと甘酒飲んだりとか ねそういうのがあったね、
あとは注意すべきは、はい、やはりこうトイレ、
うん
うん、寒いとほらすぐしたくなっちゃうから、
はい、
う
ん、でしかもそれだけいろいろ着込んでるから
もう大変、
ある程度早めに行かないとね大変なことになってしまうから、そうそう
そ
う、
ヒートテックなんて3枚履いちゃったかなって
そう
もうねなっちゃいます。
2枚何したところであーっていう、あと細かいことは言いません
いや本当ありえるよね、
うん、
こう飲み物もいっぱい飲んじゃうしね3枚からね、
う
ん、ある程度のトイレポイントを把握した上で行くがよし、ぜひとも行ってみてはどうでしょうか、うん、たまに。
そういえばもうしばらく見てないんだけど、うん、確か一番端の方にあの前今もそうなのかな、あの各国の人たちが作る石器像っていうね、うん、あの個人的にっていうか国で作るのがあって、はいはい、それを作ってる風景をニュースっていうか、まあ、特集みたいのでやってたらそれはなんか楽しそうだって、うんうんうん、そういう人たちが雪にね、うん、の馴染みのない国の人たちが一生懸命それを作ってるっていうのがね、うん、
いいね、
うん
うん、確かにね。雪像作りますか。
雪像
私たちも
そうね
最近ねもう作りたいの、う
ん、あ、
うん、でどっちかというと雪像っていうかイグルー、あの塊、あの雪の塊を積み重ねて作る、うん、あの小屋っていうか、
はいはいはいはい、
住居っていうか、うんうん、簡易的なあれ作りたいの、
うん、会社の前で作るか、
前で作る、ちょ雪の量足りないよねどうしても作りたいんだよな。中にこうバーカウンターも作りたいしね。
すごいな、そこまで行くと大掛かりだけどなるほど、ね、確かにその中で入って温まって、
う
ん、
そうそう、
いつの間にか崩れて、うん、で春になったら
出てくるっていう、
うん、
いやりたいな、一緒に作りましょうね、うん、ぜひね、はい、それでは温まりそうな一曲お届けいたします。
お晩でした、縛れるね、今夜はほら、あったまっていけばいいべさ。旭川に来た頃は俺は一人で寂しかったぜ。冬は冷たくとももなく馴染みの店もなかった。それ旭川、俺の街、褒めない俺が褒める街、旭川。 恋の街、惚れない俺が惚れた街。アツアツのお二人さん、
父の父、
早くおいでよ旭川、雪に埋もれた冬の宿、恋を固めりゃいいのさ。愛し合ったらどこまでもついておいでと呼んでいる、小雪ちらちらランタンの灯る夕暮れ、旭橋、願い橋、叶い橋、夢のランタン灯る頃、二人で渡れば恋の願いが叶うだろう。旭川、俺の街、褒めない俺が褒める街、旭川、恋の街、惚れない俺が惚れた街。
合いますな。札幌雪まつりの話をしながら旭川の曲をかけるという
そうだ ね、
ね、
う
ん、この曲も本当にもう何度聴いても忘れた頃に聴くと、
うん、あ、もう大変、頭の中が
大変大変と旭川ね、うん、いっぱい飲みたくなっちゃいますけども、はい、北海道は寒いんですけど、うん、みんななんでこんなにアイスを食べるんでしょう。本当にもうね、うん、この間私の家にね、
はい、
あのみんな飲みに来た時に、
はい、
コンビニに寄ってなんか買ってから行こうって言ったら、
はい、
いさちゃんも、なにちゃんも、
はい、
もうちえちゃんも、後から来たちえちゃんまでもが、うん、みんななんか10個ぐらいのアイスを持って、
ね、買って、私決してそんな食べないのにね買ってしまうんだよアイス。
なんで美味しいんだろうね。
なんかまあやどっか喉っていうか乾燥してんのかな。
してるんだね。
ねえ、だからあったかい部屋で食べるアイスって美味しいよね、うん、確かにね、うんうん、
あの内地の方はあの室内の温度がそんなに暖かくないから。
あ、そうだよね。
寒く本当に信じられないと思います。そんな、
うん、
まだ食べるの、まだ寒くなろうとしてるのみたいな、
ね、うん、でも北海道ならではの醍醐味だよね。いや、ガンガン真冬に暑くして、うん、そして T シャツでアイスを食べるという、うん、わけのわからない、うん、季節感なしという、そう、
変な人たちだね、
うん、本当だ
ね。え、皆さんもきっとわかるわかるって言ってると思います、うん、ね、はい、あれ美味しいね、うん、ちょっとすぐですけども、
はい、
もう一曲そんなあなたにお届けしたいと思います、
はい、あの時君は若かった、分かってほしい僕の心を、小さな心を苦しめた、僕を恨まずにいておくれ。
つまでもいつまでもいつまでも。
あの時君は若かった。
バカだったじゃなくて、
ジャック・ダニエルを一本飲んでいた。あの時君は
確かに、
ね、もう50時間起きていたことがある。あの時君はみたいな感じですけども、若かったといえばですね、
はい、
あの大人になったら使っちゃいけない若者言葉みたいなのが載ってまして、
はい、大人になったら使っちゃいけない若者言葉、うん、はい、
あの見てたら、
うん、
この言葉自体もかなり死語になってるんじゃないかっていうのも出てるんですけども、うん、
はい、
例えば、
うん、
キモい
大人使っちゃダメなんだ、
ね、うざい、はずい、はずいっていうのもともと使ってないの、
ね、使ってないね、
うん、いやはずい、そしてむずい、むずい、うん、マジで、
マジで、あ、マジではちょっとね、うん、
やばい、
あ、それもちょっとくちばしっちゃうことあるかな、
受けるものみたいな、
うん、
この3文字シリーズが多いですね。
あ、
若者言葉ね、いや確かにね、
まあもう確かにこれ今聞いてると
ちょっと
若者言葉じゃなくなってるよね、
なくなってるね、もうすでに古めかしい、
そうだね、
古い若者、
うんうん、それこそ今の10代からそれぐらいの子たちは
もう、ま
あ、特にあのギャル語とか JK 語とかっていう言葉の中にはこういうのは入ってないだろうからね、
入ってない、うん、やばいね、
うん、言ってる、言ってる、
あ、言っちゃった、あ、言っちゃった、1個出てきた、
出ちゃったね、
できた、今使っちゃいましたね、うん、やばいって言わなかったのなんて、なんて言えばいいんだろう、使い方、
うん、
ああ何でもかんでもかわ、あ、これマジやばいってやつ、
うん、
あ、
マジ神、
マジ神は
結構笑っちゃう ね最近聞いた言葉
すごいね、
うん、
いや、あの日野で、
うん、
成蹊大学のギターソサエティの皆さんと演奏を一緒にやった時に、
はい、
その後その歌たび数え歌を聞いたとある、うん、学生さんが、
はい、
数え歌マジ神って言ってたらしいです。
すごい気に入っちゃって。
ねえ、数え歌が
マジ神。
すごい、どういうくくりに入ってるのか。とてもいい、
うん、でもいい言葉なんですね。うん、すごくあの彼は気に入ったらしくてね。
うん、神だよ。なかなか出てこないよ。
ちょっとね、
マジ仏じゃないのよね。
うん、あ、確かにね、うん、
すごいね、
うん、
いや、きっと私たちの知らない言葉がたくさんあるんだろうね、
うん、
でもその若者たちも、うん、あと10年20年経ったら、
うん、
それを使うこともしなくなるでしょうね、うん、
そうだね、その頃にどういう言葉が残ってどういう言葉が生まれてるのか、
うんうん、それをこう懐かしむ、
うん、そして多分その頃になると思いもよらなかった言葉が普通に広辞苑とかね、うん、
あ、
辞書の中に出てくるのかもしれない、
はいはい、
うん、
今でもかなりの言葉が、
うん、出てるよね、
新しくね、
うん、なんかそんなところに載せていいのっていうような言葉がね、うんうん、やっぱ昔の感覚とは違って、
はい、うんうん、って考えると、うん、なんかこう新しい言葉って若者が作り出す、うん、ものなのかもしれないですね。
そうかもしれないね、それがずっとこう、うん、あの広がって、
うん、
そしていろんな場面で定着していくと、うん、まあ、それの言葉はもう流行りの言葉じゃなくて当たり前の言葉に変わっていくからね、
うん
うんうん、
ナチュラルに使ってしまうやつがあの全然ってやつですね。
あ、本当はね、全然っていうのは、うん、全然何々でないという否定にならなきゃいけないかった言葉だけど、
うんうん、全然 OK ってね、
うん、
いや確かにな、
うん、
ありますね、不思議な言葉が。いや大人になったら使っちゃいけないんだって、
うん、いけないのか、うんうん、ま、あのあれだよ、ちゃんとそのなんていうの、 TPO というか、
そうだね、
場面場面、あるいは対相手との、うん、そのにそこできちんとした言葉を使えるんだったら別にそんなね、目くじら立てることじゃないと思うんだよね、うんうん、
上司のところにこうすごくいいアイデアを持っていくときに、うん、いや何々さん、マジでやばいやばいアイデア出てきたんですけど
そうだよね
ダメだってこれそうそうそう、これマジいけますよってこれすごい、ちょっとむずいかもしれないですけど、ね、いやこれも周りの先輩に言ったらちょっとうざいって言われたんですけど、でもこのキモさがね、うん、やばいです
よね、もう張り手もしたくなるね
っていう言葉遣いはしないようにってことですね、うんうん、無意識で使っちゃってるかもしれないんで
そうだね、
私も何とも言えないんですけど、
いや本当あの私も使ってます、うん、だからこそ、はい、あのちゃんとした時にはちゃんとした言葉を話せるように、はい、うん、
なりましょう、
はい、
大事みたいに、うん、ためになったね、
そうだね、うん、本当に勉強になりました、
そう雪祭りのことから、
はあ、いやでもリンパの、私はリンパだね、あのちょっとこの番組終わったら今回路を当てて、
うん、マッサージ、あのそうそうそう、ヨガポールに横になって
なりながら口マッサージ
してスレンダートーンつけて、
マジやば
マジマジやばいって言いながら、手袋と、帽子を、耳付きの帽子をかぶって、ヒートテックの服着て、
で間に合わないトイレ、
そう間に合わないト
イレ、いやちゃうちゃう
忙しいね、生きるっていうのは忙しい
もんだ、そうね、忙しいもんだ、
はい、
うん、わけわかんないけど
、はい、はい、お届けしてまいりました、はい、ディスカバリーミュージック .jp、 番組も終わりの時間でございます、
はい、
今週最後にお届けするのはこの曲でお別れしたいと思います。また来週もこの時間にお待ちしております。ありがとうございました。
ありがとうございました。
空に取り残された飛行機雲は、人の心の未練のように思えます。夜中に汽笛が聞こえたような気がするのは出発点の残像なんです。降り始めて雪が手のひらに溶けて、あの日の挫折を思い出すんです。それと一緒にあいつはどうして歩くのをやめたんだろうなんて思うんです。季節はいくつも過ぎたけど、今からでも遅くなどないさ、答えを探しに旅に出よう。涙あふれる断れど、悲しいだけじゃありません。恋を知ったのは17の春、それからちっとも成長なんてしてません。 ぼけな幸せなんかを守りたくなって臆病になって壊してばっかりです。季節はただ過ぎるだけじゃない、やっと手にしたこの幸せにたどり着くために必要な